오리온 리그
라디오 페스토!
さあ始まりました、オリオンリーグのレギュラーラジオ、はい、オリオンリーグのラジオフェスト、期の皆様こんにちは、
ね、それ
はいはい、ということでですね、
はいはい、
今日も始まりましたけども、
始まりましたね、
私オリオンリーグの玉瀬と言います、よろしくお願いいたします。そして
オリオンリーグのゴー君でございます。
はい、お願いします。
ゆたしく逃げさびら、
はい、結構ね自己紹介するの忘れてるんで、改めて今回はちゃんとさせていただいたんですけども、
よろしくお願いします。
このラジオのコンセプトなんですが、
はいはい、
オリオンリーグ僕らがですね、うん、沖縄の今文化風習そして歴史をワイワイ楽しんで、学んでいく様を皆さんに聞いていただこうというコンセプトのラジオとなっております。
なるほど。
そして毎回コーナーですね一つだけありまして、
はい、
それでも終わるんですけども
今週のトピックスみたいなのも言いたいなっていう、あの思いはあるんですけど、
まあ、時間あったらね、
はい、なかなかいつも、ね、
なんかあるんですか触れたいのが。
いや触れたいのないんですけ ど、
あ、なるほど、
まあ、そういうのもやれたらなんかぽいなというか、
はいはいはい、
って思うんですけど、まあ、前回、うん、あのなんとあの終わり方が見事にはまったじゃないですか。
確かに
綺麗に終われたじゃないですか、はい、ちゃんと音楽流せて、
はいはいはいはい、
それがまあ普通なんですけど、
そうですね、
いつも我々なんか終わりのタイミングを失ってしまってぬるっと終わってて、
多分ぬるじゃないじゃん、いきなりブツって切れてるよな、
ブツって終わってるんですかね。それだったんで前回はちょっといい感じだったんじゃないかなってちょっと思うんですけど、
手作り感のあるラジオですからね。
そうですね、
自分らでちょっとね操作できなかったらブチッと終わってしまうんですね。なので改めて業務連絡させてください、
はいはい、
今日も56分に終わればいいんですよね。
56分
までに終わればいいんですね。
そうです。
で54分ぐらいから終わる雰囲気お互いで出していって、
そうですね、時計見とかないとダメですね、
忘れないようにしましょう、
はい。
さあそれでは、今日もさせていただきたいと思います、
はいはいはい、
今回担当は僕ですね、
はいはい、
沖縄のちょっと気になること
を、いいですね、
調べさせていただきました、
はいはい、
今日話させていただく前にですね、
はいはい、
僕ピンネタで、
はい、
自転車の前輪がなくなるっていうネタあるじゃないですか。
ありますね。
一輪車乗ってハンドル持って、
はいはいはい、
あれ僕の自転車の前輪知らないみたいな、
はいはいはいはい、
よく自転車止めてたらなんか サドルだけ盗まれてたりすることってあるさ。なん
か、はい、ありますね。
あの感じで僕の自転車の前輪知らないみたいな、
はい、
ハンドル持って一輪車乗ってこう、はい、うろうろしながら、
はいはい、
一輪車あるあるというか、
はいはい、
こうそれを言っていくネタがあるんですけども。
ありますね。
YouTube
見てください、わからない人は。
そうですね、
はい、
まあ、舞台でももしかしたらやる可能性あるんですけど、
はい、
昨日ですね、
はい、
僕昨日夜の11時半ぐらい、
はい、
大道のですね、
はい、
あの沖縄ホテルってあるじゃないですか。
ありますね、
はい、あの前を自転車で自転車で通過するときにですね、
はいはいはい、
マジでびっくりしたんだけど、
はい、
本当に、
はい、
前輪がいきなり外れて自転車の
そう
こんなことある？
漕いでる時に前輪取れたんすか？
うん。
そんなことあります？
確かにそんなビュンビュン飛ばしてたわけじゃないんだけど、
はい、
ちょっと早く帰りたくて、
はい、
少し飛ばそうかなと思ってて、
はい、
で一応歩道でも輪立ちはあるさ、
はい、
で輪立ちにガンってちょっと前輪がバウンドした瞬間だったのよ。
はい、あ、そういうことはありますよ。
あるよね。
はい、
いきなり反転して俺が。
はい。
前輪が外れて俺が反転して宙を舞って、
はい、
左側から地面にドーンと落ちたのよ。
ちょっと待ってください、
意味わからんかった最初。
あのすごい盗んできたボロボロのチャリとかじゃないですよね。
じゃない、買ったばっかりの、
あの買ったばっかりのあのちょっと
ちゃんとしたやつ、
緑色の
クロスバイク、ちゃんと
クロスバイク。それで取れるんですかあれ。
前輪取れるのかなって、もうネタでやってたけど、もうこれネタじゃなくなってると思って歩道でいきなり前輪外れて、
はい、
空中待って反転して、
はい、
あの左半身からアスファルトにこう追突するっていうね。
はいはいはい。
で意味わからなくて、
はい、
本当に、まあ、言うんだったらこうボクサーとかが倒されて10カウント以内に立ち上がるさ、
はいはいはい、
でフラフラなりながら戦うみたいな、
はいはい、
あんな感じ。もうフラフラなりながら立ち上がってこう周りを見るんだけど、もうあんまりこう景色も入ってこないのよ。頭もぼーっとしてて、
なんていうか視界テンプルにやられたみたいな感じですか。
あ、もう本当テンプルかもしれないね。脳が揺れるぐらい、はいはい、頭をアスファルトに打ったわけじゃないんだけど、ほっぺたをこすったかな、アスファルトに。
はいはい。気づいたら空見えてたみたいな。
そうそうそうそう。
怖
かったな。で、 あのフラフラしながら立ち上がって、はい、一応自分で確認したのよ。え、今日酒飲んでないよなって、
はいはいはい、
酒飲んでないのよ、
はいはいはい、
シラフの状態で、うん、なんなら普通にマラソンしてたのよ、
はい、
ナミちゃんと大野山で、
はいはいはい、
で10キロじゃない6キロだ、6キロ走って、
はい、
健康的な状態で帰ってきてんのよ。
なるほど。
酒飲んでないのよ、
はいはいはい、
なのに酔ってるみたいな感じになって起き上がった時に意味がわからなくて、あまりに、
はいはい、フラフラとして酔ってる感覚に近い感じになったってことですね。
そうそうそう、酔ってる感覚に近い、
はいはい、
でどういうことどういうこと、でも体がもうめちゃくちゃ痛いのよ、
はい、
骨折れてんじゃないかぐらい、
はい、
でこう下に転がってる前輪と、
はい、
前輪のついてない自転車を見た時に全部把握して俺は、
はい、
あ、これいきなり前輪外れたんだ別に何かが挟まったわけじゃないのよ、俺リュック持ってたから、
はいはいはい、
怖
っ。
でまず体触ったら、
はい、
左肘が曲がらないんだけど、
はい、
一応骨折はしてない、
はい、
大丈夫だった、
はい、
で息もしにくいのよ、背中打ったから、
はいはいはいはい、
で顔から血が出てるし、
はい、
でこう確認するために体をポンポンポンって、大丈夫、折れてないよなって、折れてないよなって体を触ったことで、
はい、
白い服着てたんだけど、
はい、
血だらけなのよ
その手が血ついてるから、
手が血ついてるから、
やっぱね、どこが痛いかまだ分からない状態だから確認しないといけないってことですもんね。ああ、
うん、
うわーすげえ、
うわー怖ー、で動けないから、
はい、
家に電話して、
はい、
嫁に迎えに来てもらおうと思ったんだけど、
はい、
それちょっと悪いなと思って、
はいはいはい、
だから自分でなんとか回復するまでちょっと待とうと思って、
はい、
その沖縄ホテルの横に自転車ちょっと止めて、
はい、
しばらくこう1分ぐらいこうそこで目をつぶって、
はい、
こう回復するのを待ったら、
はいはい、
なんとか動ける状態にはなったから、
はいはい、
自転車を直してね、
はい、
多分ね何が原因か分からないんだけど、まあ、今日今から自転車持ってって聞くんだけど、
はいはい、
すぐ壊れたってことはすぐ直せるのよまた、
はいはい、
で俺すぐ直せたのよ、なんかちょっとパーツが外れてるだけだった、
まあ、いい自転車だから結構その耐久性も強いのかもしれないですね、
うん、で分解も簡単にできるように作られてるのか、
はい、
結構簡単に直せて、
はい、
工具も必要ないのよ、レバーで全部できたから、自転車にそもそもついてるレバーをひねって、
はい、
組み立て入れたのよ、前輪を、
取
り付け入れたのよ戻して
ちょっともう怖いですね、
俺もうこれ乗れないなと思って、
トラウマなりますね、
大げさじゃないけどちょっと走馬灯見えたのよ、
はいはい、
本当に、
はいはい、で
救急車も呼ぼうと思ったぐらい、
はい、
めっちゃ痛かった、今も歯痛いもんね、左の
顔面から
い
ったから、
うん、左の奥歯が痛い、でも多分折れてるとかではない、
はいはいはい、
強く打ったからなんか、痛みが残ってるみたいな、
はいはい、
で筋肉に強い刺激がいったからちょっと左の半分の奥歯を食いしばるとちょっと痛みが走るみたいな感じ、
はいはいはい、
でそれで家までもちろん押しながら帰って、
はいはい、
そっから家まで2キロぐらいあるんだけど、
ちょっとまあ乗れないっすよね、ちょっと怖くて、
まあ、乗れない乗れない、もう家まで押しながら帰ったんだけど、
はい、
まあ、人って慣れるもんだね、
はい、
本当 200m ぐらい押したらもう乗って帰ってたから、
ね、乗ったんかい乗ったんかい、
もう乗ってた、
いやでもなんでさ前輪が取れたかわからない状態じゃないですか、行ったら、
うん、
だからまた取れるんじゃないか恐怖が絶対ありますよね、
ある、
もう超ゆっくり漕いで帰った
から、もちろん超ゆっくり、いつ外れても、
はいはい、
両足で踏ん張れる状態で、
はいはいはい、
ゆっくり気をつけながら一応帰っていったんだけど、
うわ
怖いな、で家帰った時に、
はい、
あ本当に走馬灯見えてたなって思ったんだけど、
はい、
なんかそう模様替えしようかなとか、
はい、
靴箱整理しようかなとかちょっといろいろ考えてたことがあって、
はいはい、
でやってたのよそれは、もうすでに、
はい、
模様替えもしたし靴箱も整理したんだけど、
はいはい、
帰った時にあれやったかなみたいな、走馬灯っていうのかな、ボケてただけなのかな、ただ頭が記憶がちょっと前後してた、はい、
まだぼんやりしてた、
ね、ぼんやりしてた、近い記憶が一気にちょっと吹っ飛んでたっていうことなのかあ俺模様替えしたんだ、あ俺靴箱を整理したんだみたいな、
はいはい、
家帰った時になんかめっちゃ違和感あったの部屋に対して、
はいはい、
これちょっとどうかしてる、俺ぼーっとしすぎてると思って、
はいはい、
その時に思ったのが、俺まぶい落としてんじゃないかなと思ったのよ。
あー沖縄で言う、
ということで今日お話しさせていただくのは、まぶいについて調べてまいりました
その体験談をもとに、
あと話す前にコメントいただいてます、
はいはい、
吉本沖縄なみちゃん推しコウタさんが、コウタくんがこんにちはなみなみといつも通り
挨拶
してくれてます、はいはいはい、あとひるぎ、ひるぎさん、
はいはい、
おきたりさんお久しぶり、沖縄どうねっていう、
あひるぎさん懐かしい、
ミュージシャンの方ですけども、
僕の同級生ですね、中学校の那覇中学時代の、
ハイサイフェスタとかでね、ご一緒になりましたけどもね、
は
い、沖縄も今端的に説明するとしたら、はい、暑いですね。
暑いですね、
はあ、まだ知ってると思いますけど、
全然暑いですね、
うん、
あの覚えてます、僕も東京で自転車事故起こして、
はい、
うん、あの第2回オリオンリーグ単独ライブの日だったんですけど、あのその日配るチェーンスコーを大量にあの自転車の角横につけてて、それが前輪に引っかかって僕も反転して、
はい、うん、
あの両膝怪我して血だらけになって、
うん、
その日の単独ライブ僕衣装が半ズボンだったんで、
そうそう、
両膝から血まみれになってる状態で、
そうだ、
誰もネタ見てくれないで僕の膝見て悲鳴上げてたっていう。
結構な、
はい、あの時もだから僕頭も打ったんで、
はいはいはい、
ネタ全部飛んでしまって、
いや頭それ関係ないだろ絶対自転車で転ばんでも絶対飛んでたから、
あの前代未聞 あの僕がもうほぼ半分ぐらいネタ忘れてるって、あの単独の
回か、
はい、
お客さん笑ってないのにゴー君の膝笑ってたっていう。
そうですそうです、
本当にあれは怖かった。で
もだからね、気持ち分かるんですよ、あの時の反転の。
あれは確かにすごい辛そうな顔してたな、
はい、
でもあれも相当辛そうだった、
はい、
でも知らないけど打った瞬間は、
はい、
俺でもあれよりきついと思う、本当に死んだと思ったマジで。
いや僕車輪は取れてないんで、僕
本当に死んだと思った、救急車呼んでもいいと思った。
はいはい、
だからまぶや落としたんじゃないかなと思って、
はい、多分落としてますよこれ。
でもちろん拾ってきたんだけど。
拾ったんすか、ちゃんと
拾った、
はい、
マブヤっていうのは、はい、まあ、マブイとも言いますけど、
はいはい、
あの調べたんですが、
はいはい、
こうゲージみたいになってて、それがゼロになると廃人になるんですね。
あ、ゲージになってるんですか、マブイ。
あの何個とかじゃないみたい、まあ、ちょ諸説あるよ、あくまで、
はいはい、
あくまで諸説あるから今僕が話すことが正しいと限らないんですけど。
なるほど。あ、あれ、じゃあマリオバージョンじゃなくてストリートファイターバージョンみたいになって。
マリオバージョンじゃないですね、はいはい、ストリートファイターバージョンですね。
どんどん減っていくっていう。
はい、そうです、
はいはいはい、
だからゼロになるともう廃人のようなちょっとぼーっとしてるような感じになると言われてるんですね。
はいはい、
だ僕昨日は、
はい、
多分ね、だいぶ減ったと思うよゲージ。
ああ、なるほど。
で本当ザンゲフ、ザンゲフの、はい、あのパイルドライバースクリューパイルドライバー食らったぐらいの。
ああ、だいぶ減りますね。
あれ2発食らったら死ぬだろもう。
死にますね。なんかあの超必殺技みたいなので、
うん、
2発ぐらいドーンドーンって一気にやるやつあるんですけど。
はいはいはい。
あれぐらいじゃないですかね。あれで一気に減るんでも。
あの俺2ダッシュの話してたから、
はい、
今別の行っただろ今。EX とか行っただろ今。バウンドするやつは2ダッシュにはなかったからちょっと。
あ、そうですか、
うん、俺そこまでしか知らんから。
最近のやつです僕が言ってんの。
あ、でもそういう感じ、
はいはいはい、
一気にゲージが減ったから、
はいはい、
拾いに行かないな、行かないといけないなって思ったんだけど、
はい、
まずマブヤの説明、
はい、
魂と言われておりますけども、
龍神マブヤとかでも使われてますもんね。
マブヤ、マブイ、
はい、
龍神マブヤでもありますね、はい、同じ意味みたいですね、
はいはい、
まあまあ、もう一回言うけどあくまで諸説だから、
はい、
俺が調べた範囲でのことで、やっぱ語り継がれてることっていろんなルーツがあって、
はいはい、
いろいろ変わっていったりするから、
うんうん、
ちょっと一概にこれとは言えないんだけど、
はいはい、
直訳すると魂でも、はい、沖縄の人の場合死者の霊のことを魂って言うみたいで、
はいはいはい、
だからマブイって魂なんだけど直訳したら、はい、ちょっとなんかニュアンスが違ってて、
はい、
語源で言ったら漢字知らないだろ、マブイの、
マブイの漢字知らないですね。
あの誠っていう漢字と、
はい、
振る舞い、あ、振る舞いじゃない、あの振る、バットを振るの振る、
はいはい、
でマブリ、
はい、
漢字想像できてる？
想像できてます。誠っていう字は新選組の背中に書いてある誠ですか？真実の真ですか？
あ、真実の真、真実の真、
真実の真、
真実の真に素振りのぶり、
あ、まぶり、
まぶり、
はいはい、
まぶりがなまってまぶりになったらしいんだけど、
はいはいはい、
このまぶりっていうのの意味が、
はい、
人としてあるべき振る舞い、
はいはい、
がまぶりなのよ、
はいはいはい、
だから俺は人としてあるべき振る舞いを落としてしまってるのよ昨日。
真実の振る舞いってことですね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
だマブイを大事にしなさい、自分の魂、自分の心にあるもの、
はいはいはい、
こう自分の信念みたいなのがマブヤ、マブイ、魂、
はいはいはいはい、
それが人としての正しい振る舞いっていう風に解釈されるみたい。
なるほどなるほど、
うん、だ魂なんかこう霊魂みたいなイメージ単純にあるけど、はいはい、このマブイっていうのの語源は人としてあるべき正しい振る舞いがどんどん変わっていってマブイになったと。
なるほど。
だからそもそもの根本はそういうことだよね。
死者のあれじゃないですもんね。
死者の
マブイなんかそういう
霊魂とかそういう意味じゃなくて、人としてあるべき、はいはい、俺の魂とか言うさ、なんか、
はいはいはいはいはい、
だからなんかこの間もなんか革ジャンが俺の魂みたいなことを言ってるやつがいたんだけど、
はいはい、
ミュージシャンで、
はいはい、
それがなんかあいつの あの人としてあるべき姿、革ジャンを着てロックな感じで振る舞うのがあのあいつの魂。
なるほど、そう深いですね。なんか
そう深いよね。
深いですね。
今までなんかパッと魂っていうことなのかなと思ってたらそうじゃなかった。それだけじゃなかった。
まぶりのあれなんですね、うん。
まあ、魂っていう説もあるかもしれないけど、はいはい、俺が調べたのはそういうまぶりっていう人としてあるべき振る舞いのことをまぶりって言って、それがなまっていってまぶいになったと言われております。
いい言葉ですね。なんか
ね、は
い、
そうだよな、
はい、
だから恐ろしい体験や深い悲しみで傷ついて社会性を失った時に、うん、その正しい行い、うん、まぶりを失ってしまう、
はいはい、
だからそれを正さないといけないんだよね。
はいはいはい、うん、
でその考え方、今語源の話したけど、はい、考え方、まぶいは太平洋、南太平洋の島々に広がる、
はい、
マナ、マナっていう呪力への信仰が、
はい、
ルーツになってるみたい。
はいはいはい、
マナ、はい、マナ、マナという呪力への信仰がルーツ、まあ、これも調べたんだけど、
はい、
マナは人間の他に道具などにも宿るらしくて、
はいはい、
だ例えばなんか野球でホームラン打てた、
はい、
お前頑張ってるからなみたいな、
はいはい、
マナが宿ってんな、
はい、
体に。バットにもマナが宿ってるな、
はい、
ボールが飛んでいったからボールにもこうマナが宿ってるっていう、
はい、
なんかいろんなものにこのマナっていう力が宿ってて、
はい、
それがなんか満ちてきたらなんかすごいことができるみたいな、
はいはいはいはい、
そのマナっていう言葉があるみたい。南太平洋とかそういう小さい島々には。
え、それは日本の話ですか。
あ、南太平洋ってあの、はい、ずっと言ってる
外国でもあるんです
か。外国の小さい島々。
ああ、なんかあれ、あれであるじゃないですか、あのディズニーのやつでマナの、 あの南の島のなんか海のやつでの主役の子がマナっていうあれ
だったんですか。
はい、
あ、でももしかしたらそういうのがあるかもね、
はい、
なんか俺のイメージ、
はい、
あのスターウォーズのフォースだね。
あ、はいはいはい、
フォースの名のもとにみたいな感じ、
はいはいはい、
体に力がみなぎってるときはフォースがあるみたいな、スターウォーズの世界観ではあるさ、
はいはい、
それでマナーっていうのが、いうのがあるんだけど、
はい、
それもなんかマナーがな、あのなくなると気が抜けて廃人みたいになってしまうみたいな、
はいはいはいはいはい、
感じで、そのマブヤとマナっていうのはなんか似てる、
はいはい、
似てて、なんかそれがルーツになってるんじゃないかなっていう説もある。
はいはいはいはいはい、
マナを上げたり、こうなんかパワーを上げたりみたいな、
はい、
そういうなんか人には力が宿ってる、マブヤがあるっていう、なんかそのエネルギーとかパワーとか、
はい、
そういう感覚が南太平洋の島にはあって、それがルーツで、はい、
うんうん、
沖縄もそういう考え方が生まれたんじゃないかなっていうのも説もあるみたいですね。
はいはいはいはい、
うん、で、落としたから拾わないといけないのよ、
はいはいはい、
フォースを落としたから、俺はフォースが足りてないからさっき拾いに行ったのよ、ちゃんと
さっき拾いに行ったんすか。
拾いに行った。
どうすか、なんか変わりました。
なんかね、よくもう本当拾い方も調べたんだけど、
はいはいはい、
こうユタにお願いするのもあれば、
はいはいはい、
こう自分で拾いに行くのもあるんだけど、
はいはい、
なんかこれね、間違って別のマブイ拾ってくる時もあるらしいのよ。
あ、別の人が落としたやつ。
そうそうそう、とか、
はい、
よくないマブイって言うのかな、そういうのは、よくないものを拾って自分の体に入れてしまうこともあるらしいのよ。
はいはいはい、
だからちゃんと自分のマブイを拾ってこないといけないから、
はい、
そこはなんか自分の今その気持ちが本当、これなんていうのかな、本当オカルトって言ったらちょっと違うけど、ニュアンスが、
はい、
自分とリンクするちゃんと共鳴できるようなまぶいを探して、
はいはい、
それを体に入れないといけないの、
はいはい、
で今まで自分の体にあったものだし、自分の体に戻りたいと思ってると思うの、そのまぶ
い
は、
はいはい、
だからそれを感じ取ってちゃんと戻さないといけない
じゃあ自分で、その自分で見るんじゃなくて感じないといけない、
感じないといけない、フォースを。
スピリチュアルな感じですね。
スピリチュアルな感じだね、本当に。
感じれました。
感じたね。
あ、マジですか。
でもよくあるおまじないで、まぶやまぶや浮いてくいっていう、
はいはいはい、
まぶやまぶや浮いてくみそうれとかも、
はいはい、
いろいろ、まあ、まぶやまぶや戻ってきてくださいみたいなことなんだけど、はいはいはい、それを3回唱えて、
はい、
こう自分の心に、こう川田さんがやってた芝居でもあったさ、
はいはい、やってましたね、
うん、毎年やってる芝居、
はいはいはい、
宮田玉子も出てるやつ、
はいはいはい、
こう心にね、魂をこう戻していったら、
はいはい、
なんかこう痛かった歯の痛みがうっすらスッと抜けていく感じもあった。
マジっすか、
うん、で戻ったんじゃないかなと俺は思ってる。だから龍神まぶやも、
はい、
俺見たことないけど、
はい、
誰かがまぶや拾いに行ったら龍神まぶやの魂を自分の心に入れてしまって龍神まぶやになるっていう話なんじゃないの。俺見てないから分からんけど、と聞いた話。
ちょっと僕も分かんないですね、あのまぶやの
由来は。そうやって別のを拾ってしまう可能性もある、
はい、 なるほど、じゃあ、なんかただ単にやったらダメってことですね。
そうそうそうそう。で俺ね、思ったのが、この間も総括して今、オチに向かってんだけど、
はいはい、
時間がないから、あえて言うけど、
はいはい、
あの、ね、ナンクルナイサーっていう言葉が、
はいはい、
あのもう今では大丈夫だよみたいな、結構お気楽なフレーズになってますけど、
はいはい、
昔はマクトゥー総計ナンクルナイサーって、正しい行いをしてれば必ず報われるっていう、
はい、
戦後の沖縄はみんなが頑張っていこうと、
はい、
こう、歓喜した言葉、
はい、
奮い立たせるために、
はい、
あの生まれた言葉っていう話は前したと思うんだけど、
はい、しましたね。
このなんかまぶい落とすのも、
はい、
なんか普段頑張ってるって言ったら、まあ、なんか自分で言うのもあれだけど、普段の自分、はい、いつもの自分を常に
まぶりを、
そう、いつもの自分まぶり、
はい、
いつもの自分でいないといけなくて、
はい、
こうそれを落とした時に拾うっていうのは、
はい、
こう指針を失ってしまった時、
はい、
びっくりしたり、
はいはい、
感動して人の影響を受けるいいことなんだけど、
はい、
なんか強い衝撃が入ってきて、
はい、
指針を失ってしまった、どこに行ったらいいかわからない気持ちを戒めるために、
はい、
注意喚起の儀式なんじゃないかなって俺思ったのよ、
はいはいはいはい、
このまぶいを拾うっていうのはね、
はいはいはいはい、
このさっき言ったスピリチュアルみたいな感
じ繋がってるんですね、
あるけど、
はいはい、
昔からの言い伝え、
はいはい、
神からの教えみたいなのもあるかもしれないけど、
うん、
こうなんかそれってやっぱ時代時代にこうその時代時代から生まれてくる風習ってあると思う、
はいはい、
戦後の沖縄その戦前もそうかもしれんけど、
はいはい、
もっともっと日本、まあ、沖縄から沖縄って離れてるし、
うん、
もっともっと頑張って大きくなっていかないと発展していかないといけないっていう思いがあって、
はい、
こうなんか衝撃が走って、
はい、
こう脱線したりこうびっくりしたり、
はい、
これ感動した時もまぶい拾うみたいなのよ。
あ、そうなんですね。
いろんな強い影響が受けた時に普段の自分を取り戻すために
はいはい
まぶいを拾いに行くんじゃないかなと思ったという話ですね。
なるほど。うわーすごいな、
うん、なんかこう注意喚起の儀式ですね。
その前輪取れて、
うん、
あの倒れたじゃないですか、
うん、
で空を向いて、
うん、
なった時に、
うん、
僕の前輪知らないって言いました。
いなかった、誰も周りに。その時は誰にも見られたくないっていう気持ちが強かった。そう、ネタは言うけどな、僕の前輪知りませんか。
だ
から
もう言えない。
言えないですね。
ネタで言ってるけど。
本当に言いたかった。だからビッグ、なんていうのかな、普段とは違うことが起きた時に、
はいはい、
自分の向かうべきところを見直す機会なんじゃないかなと。はい、
なるほどね、
自分の向かうべきところを見直す機会なんじゃないかなと思いました、
はいはい、
だから僕まぶい拾ってきたんで、
はいはい、
もう見直したんで、
はい、
今度あの僕らの大事な場所があるじゃないですか、
はい、
沖縄吉本のね、
はいはい、
花月っていう勝負の場所、大事な場所があるじゃないですか。
ありますね。
だからもう本当そこに行ってですね、
はい、
僕らの勝負の場所センターマイクの前に立ってですよ、
はいはい、
あの滑った時に落としたまぶいを拾ってやろうかなと思って
それも大事ですね。
まだまぶい拾ってるっていうね、
はい、もう常に拾っとかないと
まだ拾ってるっていう、なかなかゲージ満タンになってないっていう話。
でもあれですよね、その玉井さんが落とした時のゲージはでかいけど、ちょこちょこ落としてる可能性もあるってことですよね。
そうです、
ちょこちょこ減ってってって、
はい、
そういうのも全部拾っていかないとやっぱり。
はい、ということでもう時間が来てまいりました。
ちょっとなかなかすごい話でしたね。
いや、喋り足りないですね、本当に。全然喋り足りない。
いやーすごいな、
もう。
いやでもよかったっすよ、無事で。
マジ死んだかと思った。あんま言ったらダメだ
けど、本当そう、ね、
なんかどっかが負傷してるかと思った。負傷はしてんのよ、血出てるから。骨ぐらいは折れてると思った。
でも我々本当に
痛かった、マジで痛かった。
厄年なんで。
そうなん、
厄年ライブっていうのやったんですけど、
うん、
ちょっと気をつけないといけないですね、本当に。
そうですね、
話聞いて思いました。
気をつけないとな、
はい、
それがまたね、ちょっとパッと喋るけど、
はい、
ナミちゃんと走ってて、
はい、
ナミちゃんと解散した瞬間にチャリのねチェーンが外れたの、
はい、
帰るナミちゃんがそれ見てて LINE くれて、はい、玉井さん大丈夫ですか、なんかチャリ調子悪いみたいですけどっていう LINE が来た瞬間だった。俺が前輪外れて転倒したの。俺起き上がって嫁に電話しようと思って携帯見たらナミちゃんから LINE 来てて、玉井さんさっき大丈夫でした、チャリが止まってて調子悪かったみたいですけどっていう LINE を初めて見たのよ。ナミちゃんもしかして俺が前輪外れるのまで予想してんじゃないかなと思って、めっちゃ鳥肌立った
なんかあいつ神なんじゃないですか。
神がかってたな。
神がかってますね。
最後畳みかけるように話しましたけど、
うわちょっと皆さんも気をつけてください、自転車本当に。じゃあ今度玉吉さんがその僕の前輪知らないっていうあのネタやるときは相当気持ち入ってます ね、
はい、ね。ということで今日は聞いていただきました、はい、僕のまぶいの話でした、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
オリオンリーグ
ラジオフェスタ
でした。ありがとうございました。
また来週。